今日はローマ人への手紙第13章1節から7節です。このところでは社会生活について語られています。1節を見ますと、人は皆上に立つ権威に従うべきですとパウロは言いました。なぜならば私たちは実際にこの社会に生き、そしてまた決して社会秩序を乱すためのものではないということをまた心に留めるべきであると思います。それは12章の18節に、できる限りすべての人と平和を保ちなさい、またイエス様自身もこの平和を作り出す者は神の子と呼ばれるであろうと言われたごとくに、私たちは神との平和を与えていただいている。ですからこの世、また現実の社会においても私たちが目指すものは何か、それは平和ということになると思います。そしてこの世の秩序においても、この平和を目的としていくならば、やはりその国に応じた生き方、生活というのがあるのではないかと思います。この上に立つ権威に従うとあるんですけれども、このパウロがローマ人の手紙を書いた時代というのはローマ時代、ローマ皇帝がまさにその当時の支配者、権力者であり、またある意味このローマ皇帝がもう神のような存在と思われるような中にこのパウロたちは生きていたわけです。しかし大事なのは一節の終わりにある神によって建てられているという言葉です。神によって建てられている、この地上の権威は実は神様の支配の中にあるということです。神によらないものは実は一つもない。ですから神様は作って終わり、そしてあとはもう勝手にしなさいというのではなくて、その中にも実は神様は働いておられるということを私たちは知らなければならないわけです。2節のところに、権威に反抗する者は神の定めに逆らうのですという言葉があります。神の定めとは何か、代表的なものは実戒ということになるわけです。心を尽くし、思いを尽くし、あなたの主なる神を愛しなさい、そしてあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。神の定めとは何かというと、愛するということです。そしてイエス様が要約したのは、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様の愛は何であったのか、それは自分を捨てて相手を許すということであるわけです。敵を許す、まさにクリスチャンを迫害するものであったとしても許す、愛する、そのことを神様は求めておられるということです。そしてイエス様は、右の方を打たれるならば左の方を向けなさい、そう言われました。実は右の方を打たれるっていうのは、だいたいほとんどの人は右利きが多いのではないかと思います。だから右の方を打たれるっていうのは、実は手の甲で払われるようにして叩かれる、実はそれは屈辱的な叩かれ方だ、そのように言われています。普通だったらもう利き手の右でほっぺたを打つんだったら相手の左の方を打つわけです。ですから、まあ、イエス様は言うなれば、屈辱を受けたならば仕返しするのではなくて、もう一つの方も向けてあげなさいと。それはイエス様があの十字架にかけられた時にも、自分を十字架にかけた人たちを呪ったのではなくて、彼らをお許しくださいと取りなしの祈りをされた。そして私たちもイエス様の十字架に自分が許された、そのことをやはり私たちは現実の社会の中で 人との関わりの中で私たちはどれほどイエス様によって許されて愛されているのか、そのことを私たちはこの神の定め、神様が全てを定めてくださっておられる。ですから先の12章19節のところに、愛する者たち、自分で復讐してはいけません、神の怒りに委ねなさいということが言われているわけです。だからあのローマ時代にクリスチャンは徒党を組んで権力者に反対していったということがなかったわけです。むしろ彼らは捕らえられ、恥ずかしみを受け、コロシアムに連れて行かれて、もう虐殺された、殉教したというのが世界の歴史に残っているわけです。そして彼らはついに勝利し、なんとローマ帝国が国教として認めるというような、もう奇跡的なことが起こった。しかしそこにはもう何万という多くの人たちの血が流されていたということは忘れてはならないわけです。おそらく私たちはやがては天の御国に凱旋した時に、この世で血を流された殉教者の人たちに会うことがあるのではないかと思います。じゃあ逆に私たちも、あなたは生きていた時に何をしてきたのですかと問われることがあるかもしれません。私たちは神様が定めてくださっておられる、そしてイエス様自身も十字架の苦しみを受けてくださったということを私たちは忘れてはならないと思います。3節のところに、支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをする時ではなく悪を行う時ですという言葉が出てきます。人を恐れる、なぜか、それは良心にやましい心があるということではないかと思います。相手を憎む、そして先にあった怒り、そういうものが心の中にないだろうか。あのローマの時代の殉教者はまさに喜びながら自分の命を捧げていった。そして自分が殺される時に、なんと神様を賛美する、あのコロシアムの中で殉教する人たちの神様に捧げる、その賛美があのローマ市民たちの心を打って、そして自分たちもそのような生き方をして全うしたい。ですから殉教して死ぬ人の数よりもイエス・キリストを信じて新しく生きるという人たちの数が大いに勝っていった。そのことによって実はあのローマ時代に全世界に福音が伝えられていくというようになったわけです。ですから私たちはまさにこの自分が正しいことをして、そして苦しみに遭うときに、果たしてそのときに悪を行っていないだろうか、相手を呪ったり復讐したり、そうではないということであるわけです。実はそのことを通して私たちの心の真実が明らかにされるということがあるわけです。4節のところに、彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのですという言葉が出てきます。なんで自分が苦しみを受けることが益になるんだろうか。実はそのことを通してもう本物か偽物かということがわかるわけです。まあ、刀でも昔その試し切りっていうのがあったわけです。もう生くらな刀はですね、刃がすぐこぼれていく。しかし何度も打ち叩いて火に入れて、そしてまた鍛えたこの名刀っていうのは刃こぼれしない。私たちの信仰はどうなのか。本当にちょっとしたことでつまずき、不平を言い、文句を言う。それが果たしてイエス様が言われた、私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいということを私たちは実際にやっているんだろうか。ただ口先だけの信仰、 そして心の中で私は思ってますっていうのが果たして真実なこのイエス様に従うっていう信仰であるなのか、それが問われるっていうことになるわけです。ですから五節を見ると、この怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従うべきです。だから私たちが神様に従いますって言いながら、心の中で不満を言ったりとか文句を言う、そして時には怒るっていうのが、果たして十字架で命を捨て死の中から蘇られたイエス様に従っているのかどうか、それは私たちに問われることではないかと思います。そして6節には、同じ理由であなた方は税金も納めるのです。そして7節に、全ての人に対して義務を果たしなさい。だから本当にこの実際的なことを通して、私たちは自分の心の中に神様に従う、その従順なもう思い、信仰、そしてまた人を愛するっていう愛があるのかどうか、それが試されるっていうことになるわけです。イエス様自身も、カイザルのものはカイザルに返しなさい、神のものは神に返しなさいということを言われました。そして宮に納める納入金のことに対しても、ペトロがイエス様に尋ねてきた時に、じゃあ子供は親が建てた家にお金払って住むのかと、いやそんなことはありません、でもつまずかないようにって言って、ペテロに魚を釣ってきなさい、そしたらそこに納めるべきその納入金の銀貨が入ってある、まあ、ペテロが魚を釣ったら、なんと2人分の納入金がそこに入っていた。ですからイエス様もこの世の秩序に反される方ではなくて、従われて、そして神の愛をまた自らの身をもって表してくださった。私たちはイエス様に救われて、罪許され、命が与えられている。やがては天の御国で、私たちはもう大勢の生徒たち、殉教者、そしてまたイエス様にお会いする時があるわけですけれども、私たちも本当に信仰を全うすることができましたと喜んで、また天の御国で会うものとさせていただきたいと思います。